今月のグローバルトークのコーナーには東北大学災害科学研究所准教授のサッパシー・アナワット先生にお越しいただきました。アナワット先生おはようございます。
おはようございます。はい、
よもやこのコーナーにアナワット先生をお迎えするとはという感じで、これまでも今村先生とご一緒だったり防災アップデートにはご出演いただいてるんですが、ということもあるので今日はその、ご研究の内容のお話というよりは、少しアナワット先生がなぜ仙台にいらしたのかというあたりからもお伺いしたいんですが、何年ですか実際にいらしたのは。
そうですね、はい、自分は2004年20年以上前のインド洋にあった大津波ですね、はい、皆さん聞いたことあると思うんですけども、その津波がきっかけに自分がその時タイでは津波の専門家がいなくて、
はい、
で自分は何かみんなやってないことを貢献できるようにしたいなと思っていて、で、その日本 では津波の防災研究が有名ですので、東北大が有名な、今の先生もいらっしゃるので、そうでできました。
そうですか。で実際には2007年の10月からいらしてるという。
そうですね、その時すぐに来れないので、いろいろ奨学金の手続きとかですね、2010年の9月に来ました。
なるほど。まさにその津波といったら今村先生でしょうという感じで、じゃあ、いらしたということですね。
はい、
でもまさに現在いらっしゃる津波工学研究分野で今村先生の愛弟子でしょう、もはや。ね、
そうですね、それも自分が組織を2010年の9月に組織をして、その時まではタイの津波の研究してたんですけど、まさに自分組織をした後に大震災があってですね、
では震災がなければタイに戻ってたかもしれないですかね。
もしかしてそうかもしれないですね。
まさに卒業の翌年に震災が起き、そしてその翌年には災害科学研究所が設立されたので、もうこの研究所にとっても欠かせない存在に今なっているんですけれども、で、そんな中でですね、今年の3月にミャンマーで大きな地震が起き、アナワット先生はすぐにタイのバンコクに行かれたんですね、調査に。
約1ヶ月、数週間、3週間後くらいですね、タイに行って、
結局映像でも見ましたが、
そうですね、
建設中の30階建てでしたっけ、
はい、30階
でビルがもろくも崩れ去るという、
そうですね、
あれは衝撃的でしたけれども、
多分皆さんの記憶に残ってると思います
けど
ね。
はい、でそれを受けて調査に入られて。
そうですね、それというよりも、やっぱり、自分も、津波の専門ですけれども、ただ、津波やってるけれども地震のことも勉強しなきゃいけないので、地震のことは、ある程度分かってて、で、防災のことを長年やってる日本に住んでるタイ人として、なんかこう、貢献しなきゃいけないなと思ってて、ですでに関係もタイの大学の先生方も結構知ってるので、この機会に地震防災についても、日本も地震防災先進国ですので、それをどのように日本の、ハードもソフト方もですね、両方どのようにタイに貢献できるかということから、とりあえず4月に1回行って、
なるほど、
それ以降も月1回くらいタイに行ってですね、どういう分野がどういう人がいて、どういうところがまだ改善するべきとかですね、そういうふうに今、やってるところです。
なるほど。でもあの時まさにアナワット先生のご出身のバンコク、
実家も、
ですよね、ものすごくパニック状態だったんでしょ。
そうですね、みんな、まさか地震とは、バンコクに住んでる日本人も、まさかそんなに大きい地震とは思
ってでしょうね。
みんな経験してないので、エレベーターも止まってないし、
そうなんですか、
そのまま送り出
てるので、危ない、
危ないですね。みんな知らない人もエレベーターに入ったりとか、あと病院とかもみんな パニックで患者さんを外に避難させるとか、日本では考えられない光景じゃないですか、そういうのを、
はい、なるほど、
困難だったですね。あと、みんな例えば自分の父親も、普段多分普通の電車とかで1時間以内で帰れますけど、その時6、7時間くらいですね、まあ、電車止まったり
帰宅困難ということですよね、
はい、渋滞もして、
はい、ということはその、まあ、建築的なこともそうですが、いろいろと改善しなければいけない点がいっぱいありますね。
はい、あとメンタルもみんな自分の職場、自分のマンションも、あのように壊れ、あの倒壊すると、
あ、まあ、あの
そういうイメージが残ってたり、もう結構、まあ、今どうなってるか分かんないですけども、はい、高層、まあ、マンションを売り出したりとか、はい、あるいは高い建物で働いている人がもう転職したいとか、そういうふうに話は、まあ、4月5月の段階では聞きましたね。
ああ、そうですか、はい、へえ。いやでも大変ですね、はい、でもマナート先生としては日本のタイの大使館で、
はい、
しょっちゅう出向いては、
そうです、ね、
防災についてのいろんな、
はい、
特
に、はい、震災の後、タイ大使館の方ではやっぱ防災のことは重要だと思っているので、
はい、
ね、たまたま、まあし、まあ、知り合ったのでその時からして、
はい、
でそれ以降毎年そういう一般、うん、まあ、日本に住んでる一般タイの一般の方向けの、はい、そういう防災セミナー、講演会みたいのを毎年やってたり、あるいは大使館での防災訓練、まあ、大使館の職員向けの訓練もやったり、うん、一緒に、はい、専門家として、
なるほど、はい、それ啓蒙活動はじゃあずっと、ね、やってらっしゃるということですよね、はい、でも啓蒙といえばこの番組でもご紹介しましたが、藤崎でやっていらっしゃる防災訓練にも、去年も今年も関わってらっしゃるんですよね。
そうですね、2回一緒にお手伝いはしました。
ですよね、どういう役割だったんですか。
そうですね、その訓練自体は、まあ、近年、まあ、コロナ明けて、まあ、外国人の観光客が増えているので、ただそういう人たちは慣れない場所で、うん、特にデパートでそういうもし地震があったりすると、うん、どういうふうにデパートの方がどういうふうにこう海外の方々、はい、初めて日本に来て土地勘わからない、方々にどうやって安全を守る、まあ、はい、どういうふうに案内するかとかですね、うん、館内での避難だったり、あるいは避難した後にどう案内するかとかですね、そういう訓練でした、はい、
はい、というようにご研究のみならずさまざまな活動をなさっているアナワト先生なんですが、実は都名ご出身の女性と結婚なさり、小学校のお子さんいらっしゃるんですよね、はいはい、でなんと毎年奥様のご実家に行かれて田植えもなさって、
あ、そうです、
はい、お米作りもなさっているということで、はいはい、でもそういう意味ではタイのご両親としては本当は帰ってきてほしい気持ちは山々かもしれませんが、もうここまでね、もうだって20年近いですもんね。
そうですね、
はい、はい、まさにこう
ここまで来て帰れないですね、はい、
というかもう架け橋というか、
そうですね、
ですね、はい、はい、
まあ、親が理解してくれて、
はい、
そこら辺は多分我慢してくれると思います。
ああ、そうですか、まあ、でもいろんな意味でタイにとっても大きな貢献を今なさってる。
そうですね、自分がここにいた方が貢献できるかなと思って、
はい、
そこら辺も親も理解はしてくれたので、
そうですね、はい、ますます頑張っていただきたいと思います。
頑張ります、はい、ありがとうございます、
はい、今日はよもやのゲストでしたがグローバルトークのコーナーにサパッシー・アナワト先生をお迎えしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。